ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。さあ本日は伊勢崎消防署救急係の倉金博正さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は9月9日が救急の日ということでお話を聞いていきます。本題に入る前にまず昨年令和2年の伊勢崎市消防本部管内の救急出動件数はどのくらいだったのでしょうか。
はい、昨年の令和2年で1万457件出動し、9480人の方が搬送されました。これは1日平均で約29件、伊勢崎市消防本部の救急車が出動し、伊勢崎市玉村町の人口の約26人に1人が搬送された計算になります。
なるほど。ではどんなこと、どんな理由で出動することが多かったのでしょうか。
急病が 65% で最も多く、次に一般負傷 14%、 交通事故が 9% と続きます。
はい、では続いて救急の日についてですが、実際に救急の日として啓発活動などが行われるのは9月9日だけなんですか。
救急の日である9月9日を含む1週間で、令和3年9月5日の日曜日から9月11日の土曜日までを救急医療週間としています。
なるほど、9月9日を含む1週間が救急医療週間なんですね。ではどういったことを目的としているのでしょうか。
救急の日と救急医療週間は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に昭和57年に定められました。
なるほど。では伊勢崎消防署員として力を入れたい、力、行いたいと思っている啓発活動はどんなことでしょうか。
新型コロナウイルスの感染防止対策を取った上で、応急手当の普及啓発や救急車の適正な利用方法です。
はい、応急手当と救急車の適正利用の普及啓発ですね。まず応急手当の普及活動についてはどのように啓発活動が行われていますか。
応急手当の普及啓発は伊勢崎市のホームページ等を利用し、伊勢崎市と玉村町に在住または在勤する市民町民に対し普及啓発活動を実施しております。現在は群馬県内で新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発出されているため、普及啓発活動の一つである応急手当講習の開催が見送られております。
はい、では救急車の適正利用についてはいかがでしょう。
はい、救急車の適正利用については、こんな時には救急車を呼んで、こんな時には呼ばないという線引きをすることが非常に困難です。そこで今日は総務省消防庁が作成した全国版救急受診アプリ救助をご紹介したいと思います。はい、このアプリケーションを起動し、症状を選択していくと、緊急度を軽症から順に緑、黄色、緊急度が高い赤色と結果を表示してくれます。赤色に選択されると119番通報の画面になり、そのまま通報することが可能です。このアプリは Apple Store や Google Play などで無料ダウンロードが可能です。スマートフォンを持たない方で、目の前に起きたことに対し救急車が必要か必要でないか判断がつかないときは119番通報をしてください。休日や夜間で救急車は必要ないと思われるが、医療機関を受診したい場合には伊勢崎市救急病院等案内テレフォンサービス0270-23-1299に問い合わせてみてください。
はい、ありがとうございます。救急車といえば、事故現場や住宅などで患者を収容してからすぐに出発しないこともあるようですが、これは何か理由があるんですか。
救急現場で傷病者を救急車内に収容した後に医療機関に搬送するまでの間、重度傷病者に対し緊急に必要な救急救命処置を実施し、搬送先の医療機関を検索しているため、現場に滞在する時間が延びることもあります。
なるほど、救急車の中で行われていることがあるということなんですね。では病院に救急車が数台停車していることもありますが、これはすぐに戻らない理由もあるんですか。
現在コロナ禍により医療機関のベッド数が逼迫しており、医療従事者の負担は急増しております。 救急車に乗務する救急救命士は医師の指示のもとに救急救命処置を業とする医療従事者ですので、緊急性の高い傷病者を搬送するときは病院内で補助を実施することもあります。
なるほど。患者を運ぶためにドクターヘリもありますが、群馬県でも運用されているんですか？
ドクターヘリは究極の往診システムとして、はい、群馬県では平成21年2月から前橋赤十字病院を基地病院として運行しています。119番通報時や現場で救急隊がドクターヘリによる早期医療介入が必要であると判断されると、消防からドクターヘリの基地に出動の要請を行うこととなっています。ヘリコプターの離着陸に適した大きな公園や広場、公共の運動競技場などで離着陸を行うことがありますので、もしそのような場面に遭遇した場合には消防職員の指示に従ってください。
はい、わかりました。さて、今新型コロナウイルスの感染が県内でも広がっていますが、救急医療はどのような状況ですか？
伊勢崎市消防本部では伊勢崎保健福祉事務所と連携し、新型コロナウイルス陽性の傷病者を移送する際には感染防護を適切に行い、消防署でクラスター発生という最悪の事態を避けるため、日常の救急活動でも外気温にかかわらず防護を緩めることなく対応しています。各医療機関の収容状況は深刻で、新型コロナウイルス以外の救急出動にも影響が出始めて、収容状況も非常に困難となっております。
はい、ではそれにプラスして救急隊として困ることはどんなことでしょうか？
夏の気温上昇に伴い体調不良を訴える方が多くて、熱中症の症状と発熱症状で重なり、対応と搬送先の確保が非常に困難となっております。
はい、今年の夏は特に暑かったですからね。さて、大変な時期が続いていますが、救急隊員として嬉しい時、嬉しいことはどんなことでしょうか？
コロナ禍が収束して感染者数が落ち着いてくれることが嬉しいです。一刻も早く事態の収束が望まれます。
そうですね。さて、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
コロナ禍が一刻も早く収束するよう、私たち一人一人が感染予防に努め、社会全体で感染防止に取り組むことが重要です。人との間隔を取り、マスクを着用し、手洗いとうがいを丁寧に行って、一刻も早くかつての日常を取り戻せるよう頑張りましょう。
はい、本日は伊勢崎消防署救急係の倉金博正さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。